皆さんおはようございます、今日もともにですね、聖書から学びができることを感謝いたします、ヨハネの黙示録も6章まで来ました、なかなか時間がかかったわけでありますけれども、ここからですね、18章まではですね、この地上の未来の地球規模で行うなりますこの7年間の大患難時代という時が来るということですね。この6章から18章までの細かい学びはこの場ではあまりしません。水曜日の聖書読む会で時間をかけながらこれはゆっくりやっていきますので、毎週毎週患難時代の話だとですね、ちょっとこう気持ちがめいるところもありますので、それは別の時にやります。で、今日はですね、黙示録のこの一章の言葉を読んだ後、この時代ってどういう時代なのかっていうことを、イエス様が語られた、マタイの福音書の24章の9節から、この予言からですね、こここそ、大患難時代なんだよっていうことを、関連づけて見ていければと思っております。で、この、黙示録の6章でありますけれども、また私は見た、これはヨハネが、天の御国の様子を見た後、子羊が、封印を解くというところを見たわけですね。前回は、誰もこの巻物のね、封印7つあったわけです。これが7つあったけれども、これを解くことができなかった、ということで彼は激しく泣いていたわけですね。で、そこで神のこの子羊が解くのにふさわしいということで、この前半5章まで見ていったわけでありますけれども、いよいよこの6章に入りますと、子羊が7つの封印の一つを解くということであります。その場面は現実問題どこなのか、どういう時にあるの、起こっているのかということを、マタイの福音書から見てまいります。で、前回この巻物について見ていきましたけれども、英語でスクロールというね、そして、ギリシャ語ではビブリオンで、バイブルの語源となっているということですね。パピルスなどで、できているものであって、巻物で、これ両面にこう巻物が字が書かれているわけですけど、中身は何があるのか、これはこれから始まる神の裁きというものが記されていることがわかります。で、巻物は前回も申し上げましたように、一つなんですね。一つ、そして7つのこの封印、開けられないようにできていたということであります。で、古代社会では大切な遺言書とか、あるいは契約書、これは巻物として、開けられないように厳重に糸で縛られ、そして、その上にろうそくで固められていたんですね。で、その固められた部分が封印というものでありますけれども、この封印が7つあったということは、それだけ権威のある書物であるということがわかります。そして子羊なるイエスがその巻物にある7つの封印を一つずつ外していくっていうのが、この6章からの大患難時代の様子ということになっていくわけですね。で、具体的にどんなことが言われているのか、書かれているのか、内容なのかっていうのは、別の箇所から今日は見ていきたいということで、マタイの福音書の24章を皆さんと一緒に今読んだわけであります。マタイの福音書の24章というと、もう皆さんよくご存知の箇所ですよね。イエス・キリストが世の完成の時に起こる事柄を弟子たちに懇切丁寧に話している箇所ですから、ここはもう皆さん何回も読んでいる場所ではないかなと思いますね。で、他の聖書の箇所だと、これはルカの福音書の場合だと、これは21章の7から28にありますね。で、マルコだと、これは前回マルコの福音書をやった時にも見ましたけれども、マルコの福音書だと13章に書いてあります。で、今日はマタイの福音書から見ていきますね。で、ずーっとやるともう 30分では全然終わりません。もう何日もかかる内容なので、ここは、14節まで今日は、見ていきたいと思います。で、この9節からずっとこう、今日は読んだわけでありますけれども、どういう時にイエス様はここで言われたかっていうと、24章の初めの方にありますように、もうイエス様が十字架に間もなくかかって死なれますよ、というその時が近いわけですよね。その時に、そのオリーブ山からですね、エルサレムを見た時に、素晴らしい神殿があって、そして、それを、弟子たちも見ていたわけでありますけれども、その時に、イエス様がですね、言った言葉が、この24章の2節、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。すなわち、この神殿は、今あなた方見ているけれども、やがて、ズタズタにされるほど壊されてしまうんですよ。破壊されてしまうんですよ、というふうに、イエス様がここでおっしゃってるんですね。で、そういう時はいつあるんですかと、弟子たちがイエスに尋ねるわけです。24章の3節。密かに身元に来てお話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わり、これは世の完成って意味ですね。世の完成の時にはどんな前兆があるのでしょうかということでですね、イエス様に尋ねるわけです。そうすると、イエス様は、その様々な、この終末の時代にはこういうことが起こるんですよ、ということを、この4節から丁寧に話してるんですね。で、ここは、前回マルコの福音書をやった時の関連聖句として見ましたね。この4節から8節までが。で、これは、関難時代のことを言ってはいません。その前に起こる様々な、印があるんだっていうことを、ここで言っているわけですね。海の苦しみの始めだったんですから、8節見ると。ですから、ここまでは患難期ではないんですね。7年間の。じゃあ、7年間の患難期っていつ入るか。黙示録で言うと、6章の1節からいつになるかっていうと、それは、この24章のですね、8節なんです。ここからが、いよいよ、患難期に入ることを、イエス様ご自身が今節丁寧に話してる。マタイが一番詳しくこれは書いてあるんですね。ユダヤ人に関することですから、非常に丁寧にこれは、マタイは、書いています。まあ、ルカはルカの角度で、マルコはマルコの角度で、まあ、書いているわけでありますけれども、それが9節からの、ことでありますね。質問は、さっき言った、いつそのようなことが起こるのか、あなたの来られる時にはどんな前兆があるのか、再臨の印は何ですか、エルサレム崩壊の印は何ですか、世の終わりの完成の印は何ですかという、その問いかけに対して、イエス様がずっと8節まで答えています。そして、その後にですね、大きな患難の時代がある。これは7年間と聖書で言われております。そのように解釈しますけれども、この患難時代のことは9節から始まる。ここでですね、その時って訳されています。で、これは、ちょっと前の時とこう勘違いしてしまうんですけれども、いろいろ聖書を調べてみると、この意味はですね、その時というよりも、その後と言った方がわかりやすいですね。あるいは、それからと訳すこともできるわけですね。これは。英語の前という言葉ですよね。それからその後という方が、私たちは読みやすいのではないか。まあ少なくとも私は読みやすいので、まあそういうふうに皆さんにお伝えさせていただきます。その後、それから、大きな患難期が来ますよということをイエス様は8節から言ってます。特にこの14節までは全般のことですね。もう15節ではダニエルによって予言された荒らすに憎むべき者が神殿に立ちますから、これはもう後半だってことがこれでもはっきりわかりますね。ですから、14節までは全般のことなの。で、どういうことをイエス様はここで言わんとしてるかっていうと、それは、この21節の言葉ですね。患難期であるということの、根拠は、ここ21節、イエス様ご自身がおっしゃった、その時には世の初めから今に至るまで。また、未だかつてなかったような、 またこれからもないようなひどい苦難があるからですと言っています。これが私たちが住んでいるいつの時代か分かりませんけれども、その後の時代、終末期にはこういうイエス様が予言したようなことが起こるんだと言っているわけです。世の初めから今に至るまで、また未だかつてなかったような、これからもないようなひどい苦難があるよ、イエス様ご自身がここで予言してるんだね。これは私たちはしっかりと自覚しながら、覚えながら死の前に生きる必要があると思います。言ったら何回も言いますけれども、いつかは分かりません。これはただ世の完成の時ですから、もうイスラエルは建国されていますから、もうそんなに遠い時ではないと思われますけれども、まあそういうことがありますね。そして9節からいよいよ再臨の時の印がいろいろ出てくるわけです。例えば9節10節を見ていきますとですね、人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します、また私の名のために、キリストの名のために、あなた方は全ての国の人々に憎まれますと、まあ、このようにこう言われていますね。で、この患難期の時代にもですね、クリスチャンは起こされるんですね。イエス様を信じる人は起こされます。そして続いていきますね。10節を見るとなんて書いてあるかっていうと、その時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り、憎み合います。まあ、人々がですね、信仰から離れる時代来るよって言うんです。いろんな人たちが離れる時代が来るよって言ってるんですね。そして家族同士であっても互いに裏切ったり憎み合ったり密告が行われますよという、そういうことになりますね。そして11節見ると偽キリストが出現し、あ、ごめんなさい、偽キリストとは書いてないですね。これは偽預言者ですね。11節は偽預言者、偽預言者が出現して、自分こそ神の代弁者であると名乗るんだよね。そして人々を惑わしていくということがあります。そして12節になりますと、不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなる、すなわち悪が増大し人々の愛が冷えるということになりますね。しかしこの13節見ると、大患難時代、最後まで大衆の者は救われますとありますから、大患難時代を生き延びるユダヤ人がイエスをメシアと信じて多くの人が救いに預かるということですね。そして、いつの時代にも救いは恵みと信仰によりますけれども、やがてユダヤ人が大患難時代に多くの人が救われて民族的な救いが起こるという、そういうことがあります。で、ここ皆さんメッセージとして間違わないようにしていただきたいんですけれども、これはですね、私たちに対するメッセージではないんですよね、この箇所は。この箇所は、ユダヤ人に対するメッセージなので、ここは間違わないようにしないといけないと思うんですね。ここをそのまま読んでしまうと、ちょっと誤解が生じてしまいます。私たちは、この時代の前にイエス・キリストによって、敬虚されている。携え上げられているという、そういうことになりますので、これは患難時代は特にユダヤ人に対するメッセージであるんですね。で、大患難時代にですね、ユダヤ人によって、福音が全世界に述べ伝えられて、そして全ての国民に明かしされ、この14節で言っていること、この御国の福音ですね。この御国の福音は、全世界にユダヤ人によって述べ伝えられて、そして全ての国民に明かしされて、それからやがて終わりの日が来ますということを言っているわけです。この終わりの日っていうのは再臨の時が来るということですね。で、この時全世界に述べ伝えるユダヤ人は誰なのかっていうと、これは黙示録に出てくる14万4千人ですね。14万4千人の人たちがユダヤ人で特別に選ばれる。そして彼らによって世界宣教がなされるんですよ。14万4千人。全世界にそれが急速にいろんな形で伝えられてくる。これは不可能ではないですね。今のこのインターネットの時代、 もうありとあらゆることがすぐに伝わる時代において、これは不可能ではありません。でこれが大患難時代の前半のことをここで言っているわけであります。しかし迫害はあるんですけれども、希望の時代でもあるということですね。そしてそれから終わりの日が来ます。終わりの日というのは後半に向かってやがてキリストの再臨があって、そして、千年王国が始まるということにつながるわけですね。ですからここはしっかりとこう読み取っていくということが大切になると思います。で、今日はこの大患難時代の前半のところでしたけれども、先ほど申し上げましたように、救われた人はですね、キリストによって敬虚されています。この時代を経験しません。そういうことで、ありますので、ぜひこう不安に思ったりですね、そういうことしないで、あ、こういうふうな世界の流れなんだなっていうことは、理解していただく、それに留めておければ良いと思います。はい。で、この後のことは、14節からの患難時代の後半のことはですね、17日以降にまた、やりますので、ぜひこのところを皆さんと一緒に学んでいければ幸いです。で、最後になりますけれども、一つ適用したいと思います。私たちはですね、聖書が語る世界観、歴史、そういうものをよく理解していくことが大切だと思います。今、どのような時代なのか、そして、これから人類はどのような方向に向かっているのかっていうのを、聖書からですね、認識していく必要があります。そして、細かいことは別にしても、大きな、こう、流れだけでもですね、私たちは、受け止めながら、しっかり世の中全体を見ていければ幸いです。で、前回、この資料を皆さんにお渡ししました。これ、お持ちでしょうか？もし持っている方いたならば、見ていただきたいんですけれども、大きな流れとしては、これからですね、いつかはわかりませんけれども、大患難時代と呼ばれるものがあります。これはダニエル書によっても書かれておりますし、イエス様ご自身も言っていることですね。今だかつてなかったような時代が来るよと、イエス様が言ってるんです、これは。そういう時代が来ます。一般的な解釈ではこれ7年間なんですね。で、その7年間の患難時代、主の日とも呼ばれる、ヤコブの苦難の日とも呼ばれます。そして最後はハルマゲドンの時にイエス様が再臨して集結するというのがこの7年間の患難時代なんですね。その前にキリストが空中再臨して敬虚されるというのが私の立場です。皆さんもぜひこの辺は学んでいただけると幸いです。でその後に何があるかっていうと、キリストの地上再臨があってハルマゲドンは集結するわけですね。いとも簡単に。もう一瞬のうちにっていうと大げさですけれども、短い期間にハルマゲドンに集っていた軍隊はイエス様によって滅ぼされるわけです。そして、イエス様がこの地上において千年間のメシア的王国、まあ千年王国と言いますけれども、それが完成するわけですね。黙示録の20章、あるいはイザヤ書の2章、11章、65章、ミカ、ゼカリア、もういろんなところにそれは書いてあるところでありますね。でそれがやがて終わります。千年間終わります。千年間終わると今度は、新しい天と地が誕生しますね。まあよく言われるのは新しいエルサレムが天から下ってくるという表現で言われますけれども、黙示録の21章の世界に行きますとそういう新天新地の場面が随所に出てくるわけですね。まあこういう大きな世界の流れっていうことだけは私たちよくこう理解しながらですね、そして今どういう時代なのかってことを見極めながら主の前に歩んでいければ幸いです。お祈りします。